ちょっと先に最後の特別編の苔のところに進めようか。じゃあ3つ目のね。で、ここまでで通常は終わりなんですよ。終わりだから、あとは全体を掴んで、一回ちょっとこれを自分でシステム化しながら、必要だったらそういうちょっと詳しい本を読みながら、自分流にまとめていったらいいんだけど、今はちょっと困ったことになってましてね。で、それが特別編保険ということで、インフレに備えて保険を変えると。今は世界も、日本も困ったことになっていますからね。で、何が困ってるかというと、リーマンショックから起こり出してるんですけども、リーマンショックで不況になったじゃないですか。で、金融機関がもうちょっとほとんど倒れそうなことになってるのに、不良債権いっぱい世界で抱えちゃって、で、不況対策もあるし、その金融機関を救わないと銀行が潰れるとちょっと面倒なことになるんで、我々もというわけでお金をいっぱいこう吸ってるわけですよ今。初めアメリカが吸い始めて、次にヨーロッパが ECB がですね、ヨーロッパの中央銀行が吸い出して、で、日本だけは結構クソ真面目でね、白川さんという人もね、日銀の人だから守ったんだけど、ついに同調してやらざるを得なくなったわけ。で、これも実は我々が悪いんでね、本当はそういう不況が起きた場合はもう一旦それで全部クラッシュさせて閉じて大不況にしてやり直すしかないのよ本当は。でもそんなことをすると国民が何やってんだって怒り出すでしょ。だから民主主義の下ではもう金をばらまくしかないんですよ。ぐるぐるすって。要するに国としては別に100万円返すことは増産もないわけでね。キュッキュッキュッキュッ日銀で済らせないんだから。で、本当は昔それで日本も大恐慌、ごめんなさい、大インフレになったし、どこも世界各国大インフレになったんで、一応建前として中央銀行と政府は別沙汰になってるわけよ。別沙汰ね。だから部下じゃないわけよ、日本銀行の総裁っていうのは。ところが現実にはギャーギャープレッシャーかけてくるわけよ、国会で。だから我慢してたんだけど、ついにすり始めたんです。ついにすり始めたので逆に株価が上がってるわけよ。で、これをどうなるかというと、また危なくなるとまた多分することになるだろうと、みんな負けて。すったってポイントは、すった瞬間は別にインフレになるわけじゃないから、みんな痛みはないでしょ。痛みを先送りしてるだけで、で、現実にちょっとで安心できるから良くなるわけです。で、そういう今美味しいものに対して弱いじゃない我々。痛みはどうせ後からやってくるし、本当に来るかどうかわからないわけよ。そういう時はついついやっちゃうでしょ。だからあれは誰か悪い人が仕掛けてると思っちゃいけない。我々がもう応援しちゃってるわけよ。ということはどんどん多分スッてくるんですよ。で、それっていつ来るか分からないけど、ある臨界点を超える可能性があるわけ。臨界点はどういうことかというとですね、これです。今例えば私がお店に行ってこう1万円出しましたと、そうするとお店の人は1万円をありがたくこうやって、はい、ありがとうございました、受け取るでしょ。これなぜですか。これお店をやってるとして1万円をこう払うとありがたく受け取るでしょ、多分今の時点だったら。なぜこれ受け取るんですか、こんなただの紙を。
換金に
関係で、これお金だよこれ。
それが価値があると思う。
だからこれがなぜ価値があると思うの、受け取った後どう思いますか、どういう前提を置いてますか。
また使えると思って。
つまりどういうことですか、使えるってことは。
流動性が、
使えるってどういうことですか。
物に変わる。
だからこれを他の人もありがたく受け取ってるくれるんだろうと信じてるわけじゃない、勝手に。で、その人もなぜありがたく受け取るわけ。これは他も受け取るだろうと思ってるからなんだよ。つまりみんなの宗教ですよね、これは。これは大丈夫だから大丈夫なんですよ。違う。それ以外の理由何もないよね。お金はみんなが大丈夫だと思うから大丈夫なんですよ。ですよね。ただ逆もあり得るわけだ。みんながこれはダメだと言ったら、みんな一斉に逃避するわけ。で、それはちょっとしたきっかけですよね。一旦、みんなが大丈夫か大丈夫だと。いうやつが多い、臨界点がお茶多い場合はこれは流通するわけですよ。とはこれはみんなが大丈夫じゃないというから大丈夫じゃないとなると、いっぺんにそれにバタバタバってくる。みんな何も信じてないわけだ。お互いに信じてることの投票によって成り立ってるだけですよね、これ。ですよね。だから何の根拠もないわけですよ。ということは、お札をどんどんばらまいてると、それが要するに量が増えてるものは普通価格が下がるわけでしょ、価値が。おかしいんじゃないかとかでみんなが言い出すわけだから、誰かが。 でそれも少人数の専門家で言ってる場合は問題ない。ところが一般の庶民のおっちゃんたちがそこら辺にいるおっちゃんがこれなんかおかしいんじゃないかとかって言い出して、そうするとわけの分かってない人なんかおかしいって噂よとかってなったそれ連載一旦し始めると、突然これがたとえ本当に価値を持っていてもこれは流通しなくなるわけ、ということですよ。でこれがいっぱいあると一応価値がなくても、その全体でどれだけ発行されてるかが気にもならないし関係ないじゃない。でここに回ってくると、この1万円が10万円ぐらいこう保つけど、なんかこう景気いいなとかってみんな陽気になるわけで全体で10倍回ってるなんて何も予想もつかないからというのがインフレの基本的な仕組みなんですよ。だからすればするだけ、少なくとも悪いことはないわけで、何も当面で大概の場合はちょっと良くなる可能性がある、ひょっとする可能性がある。ただそれをあんまりやってると、だから今日本の国債が、1000兆円借金があるでしょ。これどうしたら一瞬のうちに返せますか。
え
日本国債は1000兆円借金があって問題だ問題だって言ってるじゃないですか。でもどうやったら一瞬のうちに返せますか。え日本銀行に命令するんですよ、2000兆円すれと、はいって言ってこいましたらパーンとか、そうするといきなり財政が健全化されるわけ。でもこれってどう考えてもこれで済むんだったら誰も苦労しないわけだから、おかしいでしょ。
その分お金が
おかしいでしょ、つまりそれはその1000兆円すったってことは、このお金の価値大丈夫ってなるわけです。だから日銀も協力しないでしょ。で本当はそれはおしまいじゃないかってなってるのに、協力しないでいやできるだけそれだと言ってちょっと社会保障を減らした方がいいんじゃないかと、年金組めでそういう面倒くさいことをしなくてもさ、ぼすっちゃえばいいわけよ、キルキルキルキルと。でこれが OK だったらさ、何でも使っていいわけだしさでこれは永遠には成り立たないってことはもう誰でも分かってるわけだ。でもどこで成り立たないか分かんないじゃない、誰も。あるみんなの信用であり心理的な問題だから結局、ということはそっちの方向には世界を挙げて今一歩一歩近づいてるわけです。そこだけは確かでしょ、でもそれが本当に起こるかどうかは分からないけど、で起こった時の衝撃たるやちょっと並大抵のことじゃない今度はつまりもう銀行は潰れてますしね。で大体このお金を持ってること自体が意味がなくなってそうなると、今までこうこの辺で積み上げてきた会社はこのバランスシートをどう見るかということ自体が意味がなくなるわけでしょ。だから貯めてきた一切の現金もまるで意味がなくなるわけですよ、ということが無視できない確率ぐらいにはなってきたと見てるわけ私は。ちょっと前だったら無視できるほど小さいと 0.001% か、ね、今はね 10% から 15% は可能性あるんじゃないかと見てるわけ。だから10年か15年経ったら起きてない方が不思議かなと思ってるわけ。でも少ないんだけど起きる可能性は無視できるほどは小さくなくなったと、見てるわけ。それが今みんながごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってることなのよ。ヨーロッパでどうのこうのでね、ギリシャを救うのかどうかでちょっとこうグッとこう締めただけで、身の程の生活しろって言っただけで暴動が起きるでしょ。それはそうなんだよ、どんどんクビになるし、それから警察員も半分になる、警察官も。ということはあちこちで暴走族がガンガンヤクザも歩き回るわけですよ。だからいっぺんにどこでも警察官半分にしたり、ゴミ処理の職員半分にしただけで、そこら辺にゴミは回収されずに残るしさ、だからますますダメになってくるし、だからちょっとこう財政をふっと縮減するだけで、現に暴動が今ギリシャで起きてますが起きることになるわけで、それでドイツなんかに助けてくれって言うんだけど、またこうすることになるんでね、ドイツは嫌だよっていうわけだよ。で本当にすれば大丈夫なんだったらみんなホイホイするんだけど嫌でしょというわけで揉めてるんだけど、結局はみんなの意見を尊重してするしかないと思うんだまだ大丈夫とまだ大丈夫と、いやもう少しは大丈夫だと、だってこれまで大丈夫だったじゃないかみたいな、こういう論理って成り立つでしょ最後は。この目の前で人が死んでるんだぞみたいな感じは、これには弱いじゃないみんな、こいつらのあれをどう思ってんだみたいな、そうするとこういやしょうがねえなみたいな感じでそうなっていく可能性あるわけね。というわけでですね、それに備えてちょっとここ5年か10年ぐらいね、これが肩がつくまで保険をかける必要が あるのではないかというのが最後の、うん、で各地でそもそも負けてる人には心配ありませんと書いてあるけど、これが心配になる人はかなり財産を溜め込んで現金で持ってる人なの、ね、つまりこれがたまらなくて一円持ってない人はどうせその日暮らしなんだからインフレ学校がね知ったこっちゃないねだからそういう意味でね、あの負けてる人には心配ない、つまり幸せですと。これがパラドックスなのよ。真面目にやってない人ほど幸せだというパラドックスがあるのよ何も心配がないと。だからいろいろ考えて真面目にやるずればやるほどいろいろ心配事は当然増えていくんですよ、うん、ということですね。で過去にインフレになるか否かね、あのそれを知ってるのは神様だけなんですよ。だから誰も分かんないわけね。本当に分かってるんだったら本当に食い止めてるはずなんだ。で分からないし現に怒ってないから、それほどひどいというか怒ってないからいいだろうっていう話になるわけで、うん、だから僕も怒るかどうかわかんないとなった場合に考えられるのは保険をかけるということが普通行われてるじゃない、そういう損害の場合、地震なり、うん、あるいは生命保険ね、うん、でまず覚えておかなきゃいけないのはこれもしも保険をかけるとしたら保険というのは必ず損をするわけだよね。もしもその心配事が起こらなかった場合は保険料がそのまま払われちゃうわけだから損すると、保険料払った後だから。で大体物事が実際起きた場合でも全額保証されるわけじゃないからね、ダメでしょ。地震保険も今度いかに役に立たないかっていうのは明らかになったけどさ、だから結局そんなもんでしょ。保険もビジネスでやってる以上全額なんか保証できるわけじゃないわけで、特に日本全体を揺るがすような災害で、あれ東北だけだったからまだ払えてるけど、日本全体がなったら当然保険会社も倒産するからダメなわけですよね。だからインフレの場合全体がダメになるんだからダメなわけだ。だから保険をかけるということは損をすると、もしもかけるんであれば必ず損をするってことを頭に入れておかないと。で4、しかも保険は高くつくんだね。結構高いんですよ保険って、どの保険料も、うん、ではなぜ保険を分かってかけるんでしょうかというとですね、ここまで保険をかけなくて良いのは負けてる人だ、だからだらしない人だけなんですよだからある程度この仕組みをやってきた人はいちいちそれが起きたからといって歩みを止められないわけだよね。だからこれを何事もなかったようにやりつつ、一方最悪の事態に備えておかなきゃいけない、一応保険をかけておくと、うん、そういうことをやるわけですね。で具体的にはどんな保険をかければいいのでしょうかということで、例えば今流行ってるのは、流行ってるとかよくやってるのは金を現物で買うと、うん、いやというのを買うのが一つの選択肢なわけ、うん、他も株でもいいんですよ、トウモロコシでもいいんですよ、うん、で金をねかけると、今また最近上がりだしたから4900円ぐらいしてますけれど、1グラムねしてますけど、そうすると今もう金はピークでね、これから3000円ぐらいに下がるかもしれないから大損するじゃないかと言う人もいるんだけど、よく考えてください。それはね、日本円で全てを換算する癖がついてるわけよ、うん、逆に言えば金で換算すると、金の1キロは1キロだから別に日本円が上になったら下になったらしてるだけ言ってる意味わかる。だから保険だって言ってるんだよ。で金とかのまだ現物の方がブスだから、信じるから信じるとか信じないから信じないよりはまだマシになるよ、絶対とは言わないけど、金は金でしょっていう。だからお金は結局みんなの信頼だけによってるわけだから、信じるから信じる、金は価格的に難しいで、確かにこれは金だって言うから、それが上がったり下がったりするから信じないけどいいとかね。でそういうことをやるならやると。でこれも結局分かんないのよどうなるか、うん、ただし現金をいっぱいこう持ちすぎてる人はちょっと前であれば現金だけでポートフォリオを組んどくのが一番確実だったけど、インフレが来たらこれひとたまりもないわけね、現金がであればってことでちょっとこう分けとくと、いくつか、例えば金と株となんとかってこう分けとくとかね、家買うつもりがあったけど買ってない人は、じゃあこの際買っといて物に変えとくかとか、例えばそういうやり方もあって、何がいいかは誰が考えてどうせ分からないんだから、できるだけペーパーマネーじゃないものにこう変えて、で何が一番いいでしょうかっていうことを一応考えても、どうせ誰にも分かってないわけだから適度に分散するとするかどうかをちょっと考えなきゃいけないけど、で結論として保険をかけないという結論がもちろんあってもいいわけ、 ですよね。これは保険ですからね。かけたからといって別にこれで安心ってことには絶対ならないわけですから。だったらもういいやってなるのも一つの手だし。で、かっこなんで保険をかけた後どうすればいいのでしょうかというのは簡単で、保険のことは忘れて本業に集中すると。だ金をもしも皆さんが買ったとすると、だ金が上がった下がったで喜んでちゃいかんな。で金がこうかなりピークあったから、夏も田中金属に人がいっぱい並んでね、4000、5000近くなってから、でみんな換金に来てたけど、ああいうバカなことやっちゃいけないわけ。もう一旦買ったら死ぬまで持っていくんですよ、もう。そうですよね。そこで儲けようとしてないわけだから。うん。ということですね。それから以上が大体その会社と個人と、それから最後は今の時期だけだからちょっとこれが落ち着くまでね、まだ不況の影響が全然ついてるわけですから、リーマンショック以降のものがついてるんですから、その5年とか10年の間にやる必要があるかもしれない、保険をどうするかということですね、うん、これが3つが大体その全体像と。いいですね、うん、だいたいこんな感じかな、うんうん、全体としては。であとはこの、まあ、この本を、それぞれに考え方というのと、さっき出したですね、ノウハウと書いてありますから、この参考文献の資料ですけども、あとはそれぞれのところにちょっとありますから、考え方はまあ基本的な考え方からちょっと持ってて、あとノウハウの方はじゃあ具体的にどうすればいいのみたいな話ありますから、ちょっと一度ちょっとこう自分でこういうのを作ってみてですね、でもう面倒くさくなったという場合はまあやらないということもありなわけですから、ね、それは冬山をノーガードで行ってるっていう覚悟を決めつつですね、そうやって歩くことを誰もそれがダメだとは誰も言えないわけですからですね、結局それでなんだかんだって結果論として死ぬ直前までうまく働けて、ああこれは幸せだったなという確率がないということはないわけで、結構あるわけで、それ奇跡の話は別に奇跡じゃないから、そういう話は十分あり得る話だから、だからそこまで考えてじゃあどうするのかということを考えていただければ、面白いんではないかということですね。あとはちょっと質問タイムにいたしましょうか。
私も保険っていうことを考えて、はいはい、うん、で家を目いっぱい借金して買ったんですよ、それは
悪くないじゃないですか。
悪くない。
ただしその家をですね、どこに買ったかが実は問題なんですよ。あえて言わないようにしておきましょうか。ショック受けるとか
日本はダメ。
いや日本はいいですよ。財産として買う場合は東京の一等地だけなんですよ。
え、そうなんだ。
うん、だから郊外はダメ。
川崎の
はっきり言うと財産としてはダメ。
どうやって？
だから自分がもうずっとそこに一生基本的に住み続けるということであれば、家賃を肩代わりしたのと同じだから、それはいいと。結局何かあった場合に売れるのは、これから人口が減ってくるから、人口がもう減らない東京の一番一等地だけだと思うんですよ。でそれもこのままみたいな原発があったらダメなのかもしれない、その可能性があるわけ、で郊外の家は基本的にいくら安くしても売れない、これから。いくら安くしても売れない。
今は夏早く売っちゃった、
だからでもね、家賃がいらなくて確かでしょ、だからそれは一つの防衛になる。さっきの家賃分がぐっと安くないでしょ、管理費、マンションだったら管理費だけどか、いくらだったら町内会費だけだから、だからその分が家賃も当然上がってくるんで、賃貸借りてると、だからその分だけはクリアされてるわけ、でもそれは財産とは見なさない方がいい、だから何を選択したかっていうと、そこからもう原則移動しないという選択をしたのと同じなんですよ。その代わりどの場合の利回りが確定したかというと、不動産の場合は大体 5% なんですよ。だから3000万の家を買うと150万ほど金利が実情入ってくるのに大体イコールなわけ、通常家賃は大体 5% ぐらいで設定するんで、つまり20年経つと古くなっても土地代だけ残るから、マンションでも6割ぐらい残りますから得になるでしょ。でもそれは一見得したように見えるかもしれないけど、実は自分の選択肢を捨ててるわけですよ。要するにここでここからこっちに移りたくなった時に、これが多分まともな値段では売れないから、その時に損をするわけ。 だからその選択権を放棄することによって得た 5% で利回りが確実に出る商品ってないから、日本では国債だと 1% だしね。だからそういう選択をしたのと同じだよ。実はこういうのを学ぶと、まさに今おっしゃったことが簡単に判断できるんだ、実は。
そう、
特にこっちの会社ね、
はい、
うん、さっきその利回りで言うとね、不動産の利回りはだいたい4から5と見てるんですよ、年で言うとね。だから5000万で買うと、だいたい利回りで言うと200万から250万、まあ、マンションで言うと他に5000万円のマンションを買ったとしますということは、だいたいこれ200万か250万だから、家賃するとこんなもんになるんですよ、管理費とか入れて。だからざっと20万ね、プラス管理費がまあ2万円だとして22万円、だから5000万のマンションを買ったってことは22万円の賃貸が買えるという選択をしてもと実は同じで、通常家買うとき危ないよね、もう買っちゃったとこから申し訳ないんだけど大概はここの本来家賃だったらそんなに払わないものを高いやつ買っちゃう人多いの、かなり大幅に。15万ぐらいでいいや、普通15万になると家賃払うっていう人は15、180万、3600万ぐらいでしょ。だけど大体5000万買っちゃうの、その人は。なんでかというと35年で買うと安いですよとまた嘘を言うわけだよ、不動産屋と銀行が本当は20年で計算しなきゃダメ。でそこでちょっとこの生活を、さっきのあれと同じで、ここの生活を膨らましてるのと同じになっちゃうんですね。でしかもローン長いので組んじゃうと、デフレがこのままついた場合にものすごい金額負担になります。35年組んじゃうと3倍ぐらい返さなきゃいけなくなっちゃうから、だからそれも実はこの生活費を膨らましてると同じなのね、でもインフレの対策になってるかというとそれになってますよね、ただ一部なんだよ結局は。でもそれでもここの部分が家賃の部分だけがヘッジできるだけだから、であとは何やっても一部になるんだよ。そこだけはちゃんと考えておかないと、所詮はどうなの、完璧な保険なんかかけられないわけですよ。流れとしてはだから悪くはないと、このまさに保険、僕も、だから2年ぐらい前にリーマンショックの後に買ったんですよ。ずっと賃貸にずっと住み続けるつもりだったから、で買ったんだけどね、それはそういう計算をして、でちょっとだから賃貸の時よりも20平米小さいとこにして、資産として持つんだったらあんまり大きく持ちたくないんで、でぐっと2割ほどへこまして買ったんだけどね。
お客さんが言ってたって言ったら、うちの旦那は賛成する、いやなんかブツブツ言ってるから、お父さん知ってるんですか。
あ、本当に、
あ、検証受けた。
それでね、だからね、資産だとは見ない方がいいと思います、資産だとは。でもそれは当分だからね、逆に言うと20年住んだら大体いいわけよ。逆に言えば20年住むとさっきの問題大体回るから、その残った分だけが残ったのよ。であとはそれタダで叩き打っても損がないわけだから、だから一つの目安、あとはね、実はねそれもさっきの話と同じでね、こことこことここはね、こことこことここを全部トータルにして見ないといけないのよ。だからその話もここのうちの一個の話なのね、インフレの保険をかけるのもね。だから実はこうトータルで見ないと一個一個の正解って実はないんだよね。でこっちをどうやってやるって、こう全体のこう一枚のこうハーモニーを出してる絵になってるかどうか、
ハーモニ
ーだからあんまりこうなんていうの、こっちではこのことやって、こっちではまた関係ないことやってる場合が結構多いね。そうするとちょっとまずいでしょ、変でしょ、なんか、そんな感じ。
4つってことですよね。個人の BS があって、会社の BL が、まあ、目先ではあるけど、その先に BS はきちんとあって、で、翻って個人の BL があって、個人の BS もある。それをぐるぐるこう。
それのね、まずこう関連性を頭にきちっと言えると。で、それは実は金持ち父さんの貧乏父さんなんかにちゃんと書いてあるね、ああいうの国。まあいいか、いちいち、あの子にも書いてあるんだけど、みんなそういうとこあんまり見ないのよな、本こうやっていかにして働かなくて稼ぐかってそこしか見ないから、ちゃんと書いてあるの、そういう話は。でもそこを見ない、
まあ、読んでないけど、
うんあれはだからこういったあれもだから結局今考えた僕は言った考え方っていうのは誰でもある程度の人だったら誰でも分かってる、あの常識に近いことなの。ところがそれは本にならないんですよ、そういうものって。別に意地悪してるわけじゃなくて多分読まないと思う誰も。でみんな読みたいのはちょっとすぐ役に立つノウハウもみんな読みたがるわけよ、売れる本って。だからみんなノウハウになっちゃうから全体の話が いくらも何も書いてなくて一個一個細かいところがインフレの対策の本いっぱい出てるし、それからあのこういったさっき言ったこれが出た場合のこっから先のポートフォリオの組み方がいっぱい出てるし、でノウハウの部分だけしか基本的に売れないのね、あのビジネスのあれからなんていうの展開からすると、だから逆に言うとこういった常識的なあのある程度の人が誰でも知ってる話をきちっとあの理解しちゃうと、あとは何やってるかはあの完璧に理解できるようになるわけ、そんな感じで。それがちょっと面倒くさいかもしれないけど、まあ一般的に言うと急がば回れなんですよ特に会社をまだねもう70ぐらいになったから学んでも遅いけどねまだ会社を何年もやるってことになればあのずっと使い続けるわけですから、並んでてもそうもない、そういう感じね。そういう感じで流れを自分で掴んで、であとはあのそれをシステム化すると、いろいろ自分でそれは工夫したらいいね、いちいち掛け棒つけるのも面倒くさいからね、で私も全部だいたい今だんだん少しずつ少しずつチューンアップしてシステム化して、でちょろちょろちょろちょろと、もちろん家計簿はつけてないし、あの会社の費用も基本的にはあの個別管理は何もしてないから、まるまる費用はいかがで何万円でっていうのはそういうの面倒くさいからしてないから、だから結局どことどこを最小限抑えるのが自分としては最も効率いいかと。あんまりこう抑えすぎるとなんか心が貧しくなっちゃうからなんか管理にガシガシになって息が詰まりそうだから、それをしないでどこを抑えたりかというのは人によって違うわけ。自分のだから性格を分かってちょっと抑えるとこピュッピュッピュッとこう、であとはそれでうまく回り出したら回り出したんだから、あとはそのモニタリング 最低限のモニタリングでやりたいわけだから、それはちょっと工夫しなきゃいけませんね。
あのここに挙げてる岡本史郎さんの、
岡本さんの、
昔読んだことがあるんですけど、そこで読んだ時に、
あの裏帳簿作ってからでしょ、
で裏帳簿とこれも読んだんですけど、こっちの中で一番あそうなんだと思ったのは、役員報酬っていうのは報酬じゃなくて、なんか会社へ戻すためのプール金だみたいな、あそういう表現ならなか
った。彼はね、あのこの彼のこの本は一番有名な本ですけども、彼はあの、まあ、はっきり言うとあの細かい人なんですよ。だから二重に帳簿を作れて言ってるわけ。なぜ二重にするかっていうと、税法っていうのは曲がってるから、要するに自分用の本当の帳簿と、それから税金を納めるための帳簿と別に作りなさい。で自分の個人口座も実はこれ会社のお金だったりして、完全に二重にした方が合理的なわけよ、ということを簡単に言えば書いてるんだ、その本の趣旨は。で僕は面倒くさいからそんなしたことないのよ、面倒くさいからそんな労力があるんだったら他の人は頭使いたいから。
なるほど。
で岡本さんは大分大好きなんだよ、そういうことが。で好きだからいいんだよ別に。
なんか 本でも目新しい、見えたので、
とか思って。あ、だから2つに分けること。
いや結局はでもこれです。これと同じ。
違う。いやこういうことは何も書いてないよ。
ですよ。
彼の本のオリジナリティはその2つに分けるってことだから。
まあ帳簿2つ。
それがオリジナリティ。彼の書いてる。
まあ、会社の帳簿自体を2つに分ける
っていう。そう。なぜかというと例えばさ、いろいろ不当なものがあるからですよ。あの例えば今はだんだん少なくなってきたけど、あの給料をもらうと必ず源泉徴収してくれるわけよ、ということはその分あの払わなくていいわけでしょ、税金を、だから家族を全員従業員にする人が足りないわけよ。で僕はそうだからそれをやったけど本当は違うから別に作っとけっていうのは彼の主張なの、 で僕はそういうこと自体が大嫌いなのそれくだらないことですと言っちゃうけど、あえてそういう法律に違反したようなこう行動をこそこそやるのがとか面倒くさいね、はっきり言って。ただ僕はやんない。ただ考え方としては別にあっていいんじゃない。僕は実際やんないし、これからもやらないだろうけど。だからいちいち本に書いてあることを、あの僕の言ってる話も含めていちいち従っちゃダメなの所詮参考なのよ。でそれは岡本さんは多分そういうことが多分大好きなのから、細々細々って、ね、それ自体が楽しいから多分やってんだと。僕はちょっとそれ自体がやってたら気分悪くなるから
なるほど。
でいちいち 税法の変化を追いかけるのは、彼は税理士だからそれは仕事だけど、そんなことも面倒くさいから、それはもう税理士さんにやってもらいたいんで、法律のこの変化があって控除額が上がってあるでしょ、あんなこといちいち追いかけるの嫌だから僕は。だからそういうこと、彼のポイントは。
なるほど。
うん、彼が書いてるのその本でね。
はい、
でもそれは分かるでしょ、
うん、
でも面倒くさいからです。だから私はあの会計事務所に税理士さんいつも指示してるのは、そこのところどういうふうにお金を扱うかは全部指示する。なんでかって毎月の資産表が来るのを僕のナビゲートに使ってるから、それをいちいちこっちで計算してますと面倒くさいね。
あ、
毎月来た瞬間に1ヶ月の、 あのこれでだいたい5分10分ぐらいね、パッパッパッと計算して、あ、だいたい大丈夫だねってパッパッパッと計算してチェックしてモニタリングを使ってる。
あ、
うん、だから言うわけ、あの税理士さんにちゃんと僕が使えるやつにちゃんとやってくれと。税金を払うのに適切なのはもちろんあなたたちの仕事で、それだけじゃなくて、でそれをこう指示してこう変えろこう変えろと。で日目とかも全部こちらが変えて、
会計事務所にとってあまり
いい企画じゃないでしょ。
嫌な会計でしょ。
私法人作ったばっかりで、
いつぐらい作りました？1年前。
去年。
ああ、いいじゃないですか。じゃあまだやり直せます
よ。それでその資本金を貯めた方がいいらしいっていうんで、で税理士さんに聞いたら、そのだから目いっぱいお給料として取ってからそれをもう一回資本に入れたら、
うん、だからそういうアドバイスは大体、いやそういうアドバイスは大体するのよ。
そうなんだ。
うん、だからあのそこで今僕が言ったのは、税理士を見る目を作らなきゃいけない。僕は全然初めから信じてないから、弁護士も公認会計士も税理士も医師も何も信じてないから、
あ、
だからそれは僕から言わせると全くバカだと思う。
そうなんですか。
もう僕から言わせると、僕はだからきちっとやったらいいだけだ、きちっとやったらよくて、まず資本金はあのこの給料と比率があるでしょ、給料と経費毎月いくらぐらい使うかと。仮に100万円使うんだったら、給料50万で費用50万だったら、そういうのもとりあえず半年分でいいんじゃないのって見る。なんか設備いらないんだね。ただ100万かける6で600万、で600万がなくなったらそこで会社倒産になるというふうにして、で資本金を決めていく。で税金上得か損かっていうのは別によほどひどい差がない限りは気にしない。なぜかというと、税金安くするのは税理士さんの仕事で、僕らは経営するの仕事だから、だって税金ミニマムの仕事すると、さっき言ったようにいろんなマネが待ち構えてる。一旦そっちにはまると、保険買えませんかとかね、節税対策ね、それとかベンツ買えませんかとか、ちょっとこれ50万円残ったから少しあれ買っとくと節税対策になりますよとかね、なっちゃうわけで。そうするとゾロゾロゾロゾロ関係ないお金が増えてきて、
調べてみたんですけど、お金を支払わない節税策ってないんですよね。そう
ないね、それ絶対ない、許さない、そんなこと。
そうなんですよね、
国が許さない
じゃん。そ
んなことを許した
ら、そうだから、
でも節税対策は単に使っちまえっていう、それだけの話じゃないの。で使っちまって何もなきゃ、それは税金払えないんだよ。それだけの話なんだよ。使ってるだけなのよ、単に。そうでその方が当面楽しいに決まってるんだよ。当たり前だよね、そんなの。今使えるだけ使ってるんだから、
悲しくなってくる。
もっと究極言うと、破産しちゃえばいいんだよ。究極は破産ですよ。破産しちゃえば生活保護を受けられますから。 200万円もらいますから年間だからとことん落ちてしまえばこんな楽な国はないんですよ
究極のかっぱらいですよね。
そう、究極のかっぱらい。いや、だから税金を節税する方法はないのよ、うん、であるとしたら使っちゃうしかない、うん、それから給料も極端に言えば僕も例えば500万とか1000万とかもらってないと本当はおかしいんだけど、うん、たまにここで70万の人とかもいるわけよ、うん、年収ですよ、うん、年収70万になるともうさ税金とかほとんどなしなわけでしょ、うん、だから何にも払わなくていいわけ、うんうん、だからそれはいくらでもできるのよ実は会社を持ってる。だからそっちから全部そっちの経費につけちゃうわけじゃん、うん、だからいくらでもできるのそれ、うん、やろうと思えば、うん、だから生活保護を受けられるだけ、うん、給料を低く見せるってなんていくらでもできるし、そんなの、うん、何も給料ないんですっつってさでそうやって都営住宅に入ってる青山とかね表参道に入ってる人とかいるんだよ、うん、給料よりだってああいうのと書類だけだもん。
あ、うん、じゃあ会社の内部リーフはどんどん積み上がってるのに手取りが70万だもん
だって収入で普通決めるから知ったから財産
だけじゃ
ない、財産は1兆円だと収入はゼロだと、うん、だったらこの人は生活保護対象になるわけ、うん、基本的に。あ、生活保護ってあれに入るわけ、都営住宅に。で、一等地で安いので入るじゃない。だそこに三越の外食がこう来てるとかさ。うん、だかそういうことをやる趣味がないわけ、僕は。分かってるけど、それ。だって、それは趣味じゃないから。
だそういう人は個人の BS はもう1億とか2億とか3億。
あったっていいし、それから今は背番号を導入してないでしょ。だから分かんないわけよ。
分かんないです。田舎にいっぱいそうですよ、そういう人。
うん。
ああ、そうか、そこまで中。
金を隠したっていいわけよ、今だったら全然発覚してないから。そっか。だから、丸さんの女が出てくるわけですよ。あれじゃないけど、お前隠してんじゃないかと思って。
じゃあ、うちのお客さんが一番バカじゃないか。役員報酬ばっかり高くて。
2000万。うん。いや、だから、ここに合ってればいいのよ。合ってればいいのよ。
でもやっぱり節税を目的に利益はとことん少ないですからね、
う
ん、
だからそれは私に言わせれば一言で言うとバカだなって
甘いの食べられます。
あ、どうもすいません、すいません。あ、どうもどうもありがとうございます。いただきます。だから結局国もバカじゃないからある程度ものすごく得な方法が見つかったらそれは当然潰しに来るんですよ、当たり前だけど。それからある程度これだからそういうことは結構いたちごっこでしょ。だからやらない、めんどくさいじゃん、そのこといちいちそういうことの情報通になっても、うん、なんか情けないと思うから、うんうん、だから結局普通にやったらいいのよ、うん、私が思うにお得な話にこう得する人はダメと、男の話はないんですよ、簡単に言っちゃえば。あ、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。私はそういうポリシーでやってるというだけですから。あとね、この話しましょうか。ROE とかね、そういうこともちょっと話そうと思ったんだけど、ちょっと今日の理解度だと話してもちょっとかえって未消化に終わるかと思ったんで、ちょっとあえて話せなかった。うん、こっちのさっきのテキストなんかに見たらよく載ってますから、例えば入門編のカッコ2とかカッコ3あたりには載ってるので、ちょっとそういう見方もちょっとして、簡単に言うとですね、さっき言った不動産買うと大体 4-5% ぐらいの利回りになるんですよ。それから後でこっちで株式とかで運用するときも大体 5-6% なんですよ。で、自分の会社だけなんですよ、それが 30% とか 50% で回せるのは。だからそこで頑張らなきゃいけないわけ。だから自分の会社はやっぱ最低でも 30% で回す。だから600万資本金入れたら大体このぐらいね、120万だったらこれで 20% か。でも 20% で利が回る提供金とか絶対ないでしょ、うん、で僕らの逆に欠点は600万のものが普通は複利で回らせればね、利息も入れてどんどんどんどん分散できるんだけど、仕事を大きくしないもんだから600万はずっと600万なんですよ。でそれもどれが単利でしか生まないんですよ。それだけにここのところを資本の効率を良くしとかなきゃいけない。でどんどんうまくいくとお金が余ってくるんで、それはしょうがないっていうんで株式とか不動産とかに投資するんですけれども、それはせいぜいよくて 5% なんですよ、よくてうまくいって。 でそれは大体物価の上がりとそんなに変わらないんで、 3% ぐらい物価があって株式は 5% だったよねとかね、そんなもんなんで、だから所詮得しないんですよ。だからそういうところに得すると思うと、大体の場合は先ほど言ったように債務超過になるんですよ。プロでもなるんだから、プロでもいっぱい損するんだから、ましてや副業とかなんかでやりだすと、うん、だからここの自分の会社自体の利回りを一流企業で大体 20% ROE っていう指標で言うと 20% ぐらいなんで、それとその後の同等かバイレットはそれ以上にしておくと。ただし使ってるお金に違いますからね、資本が。でもパーセンテージはよくしておく。でそれがちゃんとできてるってことは、それはおかしくないわけですよ。ちゃんと回ってるわけですよ。そういう感じですよね。うん、
じゃあ本当はそこを 30% で計算したらより有利です
よね。
120の分が
これ、
は
い、これがね、だから資本をね確定しなきゃいけないわけですよ、
そうか、
実際の資本で、それは資本金ではないんですよ普通。だからそこをさっきちらっと言ったけれども、運転資金の4ヶ月から5ヶ月分と見るかね、というふうに考えなきゃいけないわけで、実はそれができると、なんていうかな、さっき言ったちょっと家を買った方がいいのか悪いのかね、賃貸にしといた方がいいのかとか買った方がいいのかとかって、そういったいろんな考えが実はできるんだろうけど、うん、でそれを考えていかなきゃいけない。でもね、そのためにはね、資産をこう回してるっていう感覚が湧かない限り、この本読んでも多分ね書いてあるけど多分意味が分からないと思いますよ、今日ちょっと話した感じでは。感じでは PL さえまだ理解できてないみたいな感じだから、そうなると資産を回すっていう概念がちょっと湧いてこないと思う。でちょっとあえて話さなかったんだけど、そのぐらいまでちょっと少しずつ感覚的に分かるようになるようにすると、さっき言ったいろんなことを決断するときに参考になります。それが、賃貸がいいかなとかいいかっていうのはもうそれだけ分かって誰でもすぐ計算できる話だし、そういうことをちょっとやっといた方がいいかなと。だからそれちょっと話さなかったんで、こんな本これちょっと今絶版になってるんで手に入りにくいかもしれないけど、似たようなことはいっぱい書いてありますから、要するにこういくらぐらいこうこれに預けてここからいくら利子が出てくるかという、そういうふうに考えるんですよ資本家は。我々は働くときにはいくら売り上げを上げていくら経費使ったからいくら残ったって考えますよね。だこういう足し算引き算で考えてるのが経営者、労働者です。資本家はそうじゃなくて、これがボーンとお金を預けたからこれがいくらくれるんだとという考え方をするわけ、でそっちの方の考え方がさっき言ったこっちの資本家の考え方なんです。だからバランスシートを常に見てるわけで、この資産が一体いくらぐらい、時価はどのぐらい でいくらぐらい利収入とかね思ってくるんだというふうに見てるわけ。そのこっちの世界とこっちの世界を両方ドッキングしていくと、こういうこと。いずれにしても財務諸表に今日話した感じでは財務諸表をちょっと勉強する必要ないんだけど、ね、少なくとも自分の会社の財務諸表がどうなっていてっていう、その自分に必要な部分だけ学べばいいだけなんですよ。別に資格を取りたいわけでも何でもないので、だからそれだけはそんなに難しくはないので、毎月来るやつから何ていうか教材、自分の教材から学んでいくということでもした方がいいなというふうにちょっと思いましたですね。まあそんな感じでしょうか。他に何がありましたね。
だいぶいい時間になったのでこんな感じで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。